よろしくお願いします。ちょっと僕も真剣に読みたくなったんですけど、真剣な詩がちょっと見当たらないんで、ちょっとすいませんけど、だらけた詩を読みます。オーシャンゼリゼ、激しい夕立の午後、ブラウン管では極度の妻たちの片瀬里乃の乳房が揺れていた。僕は自分の股間を凝視した。僕の下半身の朝青龍は片瀬里乃に激しくうずいていた。あれが僕の朝青龍と指先とのガチンコ勝負の始まりだった。まず僕は朝青龍と対応した。君は一体どこに行きたいんだ。僕の問いに朝青龍はただただうなずき、すぐに僕たちは本格的な立ち合いを始めた。僕の指先が朝青龍のまわしを取った。僕はまわしをがぶり寄ったがぶり寄ったがぶり寄った。朝青龍は僕の激しい寄りに血管を隆起させ、さらに立ち向かってきた。その摩擦は激しく、自家発電ができるかのごとくだった。気がつけば僕の朝青龍はエッフェル塔になってしまっていた。そして僕のエッフェル塔のてっぺんは激しく自家発電し続けた。そして僕のオーシャンゼリーゼの声と同時に激しい酸性雨を降らせました。そしてその酸性雨はシャンゼリゼ通りを通り、テムズ川に流れ込んでいきました。終わり。もう一個読みないんですけど、ちょっとメールを読みます。ちょっと文章なんですけども、先日家内と部屋にいてましたら、窓の外でガサガサ音がしまして、私が怖い怖いと言うんですが、女は強いもんで、なんか気のせいでしょうと言って私に体を寄せてくるわけです。そうすると再び窓の外でガサガサ言うわけです。気のせいちゃうやろうと私が言うと、家内は「だから気のせいだろ」と強く言い、夜の立ち合いを仕掛けてきました。夫婦で夜の取り組みをやったわけです。まあお互いあの手この手を繰り出し、結局大相撲になりまして、家内の寄り切りを私が負けたんですよ。取り組みが終わり、2人が息を整えておりましたら、再び窓の外でさらに強い音でガサガサ音がしまして、もう我慢ならんと私裸のまま立ち上がり、まあ下半身はもう立ってないんですけども、部屋の外へ行きましたら、大きな木の枝が風で窓にどんどんぶつかっておりました。ほら気のせいちゃうやろうと、まあ勇んで部屋に戻りまして、家内に気のせいちゃうやと、気のせいちゃうかったわ、こんな大きな木が窓にぶつかってはと言いますと、家内がまんざらでもない顔で言うわけですよ。だから木のせいだと言ったでしょうと。終わり。本当はもっと真剣に言いたいんですけど、ちょっと今日見当たらないんで、人生絶対に熱く生きてみせます。ありがとうございました。